こんにちは。9月とはいえ残暑厳しく、涼風の待たれる今日この頃です。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年9月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、児童文学作家角野栄子さんのズルを美味しくというお話です。続いて食生活の話題では、いろいろなジャスマークについてお話しします。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の7回目は、骨の健康を守る大豆イソフラボンです。外食情報では、一年中楽しめる牡蠣と題してお話しし、代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今回は北海道石狩市です。食生活ジャーナリストでいらした岸朝子さんが、一般的な食事のマナーについて書き残された食の作法も美味のうち、今回はパンはオードブルの時から食べても OK、 料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はシソバター牛肉です。スープ作家有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうの4回目。冷凍食品の焼きおにぎりを使ったおにぎり雑炊をご紹介します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで、誰もが参加できる農福連携に、前号の続き、大豆ドーナツ作りのその後の後編です。食生活ミニ情報では、今年のお米不足についてと、噂の完全栄養食という2つのお話をし、最後はご質問にお答えしますのコーナーです。赤身魚と白身魚の違いについてのご質問にお答えします。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は児童文学作家角野栄子さんのズルを美味しくというお話です。角野さんのプロフィールです。1935年東京生まれ、早稲田大学教育学部英語英文科卒業。1970年ブラジルでの体験をもとに作品を発表し、作家デビュー。代表作は魔女の宅急便とあっちこっちそっちの小さなお化けシリーズ。2018年国際アンデルセン賞作家賞を受賞。2023年東京都江戸川区に角野栄子児童文学館、魔法の文学館が開館しました。
食いしん坊なので、時々食べ物のことを書いたりするから、私は料理上手と思われているらしい。それは全くの間違い。大抵はズル料理で、それがだいぶ常識からずれているようなので、人は上手という言葉に変えて慰めてくれているのだ。おまけに怠け者と来ているので、上等なものなんてできるわけがない。今日こそおいしいものをと腰を上げても、冷蔵庫を覗くと中には中途半端なものしか残っていない。仕方なくその半端な野菜を大集合させ、奥の方にある謎の肉、一応賞味期限は見るけど、を入れ、手抜きの出来合い調味料を忍ばせ、 大鍋にたっぷりの水を入れて煮る。塩などの味付けは一切しない。これさえあれば、怠け者はおいしいものを手に入れた気持ちになる。上の澄んだスープを取り出し、塩と胡椒で味をつけ、パンを入れ、その上にチーズを乗せてトースターで焼く。オニオンスープまがいになる。食べるだけ取って味噌を入れれば具沢山の味噌汁。野菜が残っていれば取り出して潰し、じゃがいもをおろし金ですって混ぜ、片栗粉少々を加え、オリーブオイルで周りがカリカリになるぐらい焼けば野菜もちまがいになる。これにはウスターソースがとても合う。ある時、打ち合わせに時間がかかってお腹が空いたとなった。鎌倉のレストランは閉まるのが早い。いいです、帰って何かいただきます。仕事仲間は遠慮する。お腹を空かせて帰らせるなんて、どうにかしなきゃ。そこで昨日作ったスープがあったと気がついた。冷凍のご飯をチンして小さなお丼に入れ、熱々のスープを注ぎ、その上に刻んだキムチと塩昆布とごまをのせ、恐る恐る差し出した。わあ、おいしい。簡単な声を上げ、もっと欲しそうに私を見た。ちょっと足りないのが一番おいしい思い出になるのよ。私は苦し紛れに笑い返した。私の食生活はこんな風です。ズル料理は使いっきり料理。結果的にフードロスゼロ。さて、空っぽになった冷蔵庫の掃除でもしようかな。これは JA 全農発行の食と農の情報誌エプロン2024年7月号に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月はいろいろなジャスマークのお話です。
ソーセージとウインナーは形が似ていますが、同じものを指してはいません。ソーセージの一つにウインナーがあります。フランクフルト、ボロニア、サラミ、カルパス、チョリソーなどもソーセージの一つになります。世界にはいろいろなソーセージがありますが、共通した分類の基準などは特に設けられていません。一方、日本では原材料や大きさなどを基準に、ジャス法、日本農林規格等に関する法律によって分類されています。JAS の定義では、ソーセージは牛や豚、鶏などのひき肉に香辛料や調味料を混ぜ、ケーシングに詰めて作ることと定められています。ケーシングとは、ソーセージを包む薄い膜のことです。ジャスにおけるウインナーの定義は、太さが直径20ミリ未満または羊の腸に詰めたものと定められています。他のソーセージを見ると、フランクフルトが太さ20ミリから36ミリ未満または豚の腸に詰めたもの、ボロニアが太さ36ミリ以上、または牛の腸に詰めたものとなっていますので、ウインナーはソーセージの中でも小さなサイズになります。さらに、ウインナーの品質についての基準もあります。標準、上級、特級、特色の順で 品質が上がります。それぞれの定義を見てみましょう。標準は、原料肉は豚、牛、羊、うさぎ、鶏、アヒルなどで、つなぎは 10% 以下、かつでんぷんの使用は 5% 以下。上級は、原料肉は豚、牛のみで、つなぎは 5% 以下、かつでんぷんの使用は 3% 以下。特級は、原料肉は豚、牛のみで、つなぎ不使用。特色は、特級の基準に加え、72時間以上熟成など、特色のある製法で製造されたものとなっています。なお、フランクフルトとボロニアも同じ品質基準となっています。製品のパッケージには、ジャス特級など、これらを表すマークが表示されています。なお、この表示は任意で行われているため、表示がないからといって、直ちに品質が低いということではありません。初めてジャスに関する法律ができたのは、1950年でした。当時は国内市場に粗悪品が多く出回っていたため、品質や仕様を一定の水準に揃えることを目的に制定されました。現在では、特色ある生産や製造方法で作られた付加価値の高い製品が市場に増えました。そこで、それを保証するための企画として、2018年に特色ジャスが作られました。特色ジャスは、日本産品のさらなるブランド化も目指しており、マークのデザインは、日本を象徴する富士山と日の丸を連想させる太陽を組み合わせたデザインとなっています。特色ジャスの一つとして、2019年に農福ジャスという企画ができました。障害者が携わって生産した農林水産物や、これらを原料とした加工食品の生産方法の基準を定めた企画です。主な生産工程に障害者が携わっていることや、障害者が携わった主な生産工程を回答できることなどの基準があります。認証を受けた事業者は、基準に基づいて生産した農作物や加工品などに、農福ジャスマークが表示できます。特色ジャスマークの上に、カタカナで、農福と書かれています。リンゴやイチゴのジャム、ジュースなど、農福ジャスの表示があるものを積極的に購入すれば、農福連携の取り組みを応援することにつながります。その他、ジャスには、有機ジャス規格もあります。有機とは、化学的に作られた肥料や農薬を原則使わずに生産した農産物や加工品のことです。また、そのような有機農産物と同じように作られた餌を食べて育った家畜の卵や乳、肉のことも指します。これらに有機ジャスマークは付けられています。マークのデザインは太陽と雲と植物をイメージして3つの輪が横に並んだ形をしています。なお、2022年からは、酒類にも有機ジャスマークの表示ができるようになりました。
次は、東京農業大学副学長、 上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第7回は骨の健康を守る大豆イソフラボンです。
大豆イソフラボンはですね、女性ホルモンに形が似ているということで骨の健康を守る成分として、実は有名なんですね。この古い骨を壊して新しい骨を作るということで、2つの細胞が活躍をしているというお話をしました。破骨細胞と骨芽細胞です。で、どちらに対しても女性ホルモンであるエストロゲンというのが重要です。破骨細胞が骨を壊しすぎないように、骨形成は進めるように骨芽細胞に働きかけるというのがエストロゲンのお仕事なんですね。しかし閉経を迎えてエストロゲンの分泌が低下してきますと OPG っていう、まあ、この白骨細胞があまり元気にならないようにするための受容体と言われるものがあるんですけれども、これが下がってしまって、でさらに骨吸収因子、エストロゲンが抑えていた骨吸収因子が上昇してきてしまいます。そうしますと骨吸収が骨形成を上回って骨が脆くなるという形になるわけですね。はい、骨にエストロゲンが重要ということでありますので、エストロゲンが減ったらエストロゲンに代わりになるようなものがあったらいいんじゃないかということになりまして、この大豆の中のイソフラボンというのがエストロゲンと構造が似ています。したがって大豆の摂取により特に、破骨細胞の活性化を抑制する、骨吸収を抑制するような働きがあると言われています。骨からミネラルを持ち出してしまうのを、骨を破壊するのを止めるような作用があります。特保のイソフラボンはですね、飲料になっているものが多くて、こちらが A 社のイソフラボン含有飲料の摂取試験、まあ、こういうのを行ってで効果があったら、まあ、特効として認めましょうというような流れになるわけですが、まあ、対象者が健常成人30名、年は38から64歳です。試験飲料と対象飲料、対象飲料は、試験飲料からイソフラボンだけを除去しているようなものになります。で、試験期間と方法なんですけれども、最初に試験飲料を2週間摂取する分と、対象飲料を同じ期間摂取する群に分けます。で2週間経ったら、3週間お休みをします。3、4、5とお休みして、6週目になったら今度は最初に試験飲料を摂取していた群は対象飲料を摂取します。で対象飲料を摂取していたのは6週目からは試験飲料を摂取するという、これはクロスオーバーというような試験方法と言われています。で、まあ、いろいろなものを測っていくんですけれど、効果の確認ということになりますが、イソフラボンを摂取する尿中イソフラボンが増加をするであろうということになりますので、尿中イソフラボンの測定をします。で、尿中の中に骨吸収マーカーというのが出てくるので、これが、まあ、物質がデオキシピリジノインというものですね。これを測定します。それから骨密度はどうだろうかということで、骨密度を測定するというのがメインの測定項目です。結果的にですね、日本人の場合は大豆を、まあ、結構摂取してますよね。お味噌汁もでも摂取するし、煮物でも摂取したりとか、大豆を摂取する機会が、頻度が高いので、大豆を摂取しない国よりも骨密度の変化が見にくいんですね。なので、骨密度は多分変わってなかったと思うんですが、尿中への骨吸収のマーカーの影響は出ました。試験飲料の方が開始時と収容時を見ると骨吸収マーカーの量が減っています。収容時に優位に、統計学的に意味のある形の数値で、試験飲料の方が、骨吸収マーカーが下がっていて、対象飲料では開始時と終了時に差がなかったという結果が出ました。まあ、これによって、まあ、特報として認めましょうということで、 この飲料にはですね、保険の用途として何々飲料は骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、骨の健康が気になる方に適した飲料ですということが書けます。これが機能性ですね。で、1日あたりの摂取目安量というのを書いて、内容量を変えてイソフラボンがどのくらい含まれているのかっていうのを、飲料のボトルにですね、記載をするというのが義務付けられているものになります。
次は外食情報のコーナーです。今月は一年中楽しめる牡蠣のお話です。牡蠣といえば冬に食べるイメージがありました。 R のつかない月は牡蠣を食べてはいけないと言われ、英語のスペルで R のつかない月、つまりメイ5月からオーガスト8月までの間は傷みやすく、また味も落ちるため食べない方が良いとされてきました。しかしそれは昔の話。今は夏場が旬の岩牡蠣も楽しまれています。岩牡蠣は6月から9月頃に多く出回ります。養殖も行われていますが、一般に天然物が多めです。殻が厚くて大きいのが特徴で、身は肉厚でジューシーです。独特な磯の風味があります。一方、スーパーなどに並んでいるおなじみの牡蠣がマガキです。11月から4月頃に多く出回りますが、養殖物や冷凍加工されたものは1年を通して楽しまれています。小ぶりですが味はクリーミーでまろやかです。近年では品種改良も進んでいます。その年の市場価格にもよりますが、値段は岩牡蠣よりもお手頃です。牡蠣をめぐる環境は大きく変わり、オイスターバーなどとともに牡蠣が楽しめる飲食店が随分と増えました。牡蠣フライ、生牡蠣、素焼き、ワイン蒸し、牡蠣スープなど、いろいろな食べ方で一年中楽しまれています。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月は北海道石狩市です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今日は北海道のですね、石狩市というところがあります。日本海に面しているところですね。この石狩川というものすごく大きな川、そこの河口地が、河口ですね、それが石狩市で、そこにこの石狩川が流れてくるわけです。そこのすぐ脇に石狩市があるんですけど、これどんな食べ物かって言いますとね、酒、サーモン。石狩っていうのはもうものすごく酒の取れるところで、昔から有名なんです。でアイヌの人たちは石狩の 酒をみんな取って生活してたわけですよね。で今でも石狩には大量の毎年毎年鮭が上っていくんです。そうすると日本人っていうのはね、鮭の身だけ、それからイクラとか筋子だけ食うなんてもんじゃないですから、内臓まで食っちゃうわけですから、日本人の場合はね、その中で今度この珍しい、その今日のメフンっていうのは何か、メフンっていうのはですね、ひらがなでメフンと書くんですけどね、ものすごい珍味なんです。これ何かというと、鮭があるでしょ、鮭をその三枚に下ろした時に太い骨がぐーっと頭から尾っぽの方にまで行ってますよね。中骨。あの骨の中にですね、紐になって真っ黒いですね、ものがですね、ビトーッと帯のようについてるんです。それ何かって言いますとね、鮭のね、腎臓なんです。ね。この腎臓なんてまた食えるのかなんてみんなびっくりするかもしれませんけど、この鮭の腎臓のうまいことはね、そうです、不思議なうまさと言いますかね。これ腎臓の長い腎臓。大体そうですね、鮭一匹ですから、40センチとか50センチありますよね。骨にピタッとついてる黒い血の塊です。長いまま何百本と集めてきてですね、 それでそれを塩辛にするわけです。うん。で塩漬けするわけですね。それで1年から1年半ぐらい、長いのになると3年ぐらい置いとくわけですけどね。そうすると漬け込んだ時にはまあすごい生臭いなぁなんて思って、なんだ味なんてあんまりねえなんて思ったけど、そりゃもう1年2年3年過ぎたらとんでもないうまさになりましてね。もう普通の塩辛とは違うんですよ。これ独特のうまさなんですね。鮭のうまさっていうかね。それで味が濃くて、うん、それでもう食べながらよだれがピロリロリロリと出てきて、もうそれはすごい。それはね、一番美味しい食べ方は、酒の魚。うん。これにですね、ドロッと取って、売ってますからね、目粉っていうのは小さな瓶に入って、それは切ってありますから、ちゃんと。で、それをですね、箸で取ってペロロンと食べながら、熱燗かなんかでグブリンコってやるのも、これもいいんだけども、私なんてのは一番好きなのは、炊きたてのあったかいご飯。ね、真っ白でしょ？その上に真っ黒のですね、ベトベトしたですね、もう、これ不思議なっていうか、得体の知れないっていうか、もう気持ち悪いというか、それをビタッと乗せて、ご飯と一緒に食うんですよ。いや、そうするとご飯のたんびな甘みとですね、それから旨味ね、それにですね、その、目粉のね、濃厚な、まあ、なんせ内臓なんですからね、日本人食べないぞなんて言わないで内臓食っちゃうんですから。で、ものすごく美味しいです。これ普通の塩辛で、もう、イカの塩辛とかいろんな塩辛ありますけど、これメフンの塩辛一回食べてしまったらもう病みつきになってしまう。もうメフンの虜になってしまうというぐらいでね。皆さん一回メフンを召し上がってみてください。
続いては、食の作法も美味のうちのコーナーです。食生活ジャーナリストでいらした岸朝子さんが一般的な食事のマナーについて書き残されたお話をお聞きください。外での食事のマナー実践編。今月はパンはオードブルの時から食べても OK です。
パンはオードブルを食べ終わった頃から出されるのが一般的。カジュアルな店では皿なしでテーブルクロスに直に置くこともありますが、普通は左側にあるパン皿、直径14センチほどの小皿に取ります。種類が選べる場合は好きなものを。量は初めに取るのは2種類というか2つが限度でしょう。途中でなくなってもっと欲しければまた頼めばよいのです。もっとも、皿が空になったらサービスの人が勧めてくれます。パンはおかわり自由ですから遠慮はいりませんが、食欲旺盛な若い男性などでたくさん食べられると思っても、初めから皿を山盛りにするのはやめましょう。パンはスープを飲み終わってから食べ始めるのがマナーとされています。スープを頼まなければ、オードブルの後からということになります。でも、店によっては、パンは初めからテーブルに出すところもあり、お腹が空いていると早く食べたいものです。フォーマルな席なら、基本のマナーは守った方が良いでしょうが、そうでない場合は、パンが出ていれば、オードブルから食べ始めても構いません。オードブルの盛り合わせによくあるテリーヌを、パンと一緒の方が美味しいのにと思いながら、パンを横目に食べるなんておかしいですよ。私は出されれば、オードブルの時から食べます。まあ、席について、いきなりパンから食べるのはみっともないですが、食べるときは一口ずつちぎって、薄切りのものでもかじってはいけません。また食べかけのパンは食べる前と同じ向きに置きます。裏を見せるのはフランスではお里が知れるというそうです。皆さんご存知の通り、お皿のソースをパンで拭うのはマナー違反ではありません。私もそうします。でも最近、知人があるフランス人マダムから、 パンを手で持って皿を拭うのはエレガントな人がすることではない。パンはフォークに刺してとたしなめられたと聞いて、なるほどと納得しました。確かにその方がずっと優雅に見えますね。最後にパンくずの始末について。テーブルに散っているのが気になり、集めてパン皿に入れたくなりますが、そのままにしておくのが正しいマナー。サービスの人が魔法のちりとりのように手早くきれいに取れるパンくず取りで取り除いてくれるので任せましょう。自分で勝手に払い落としたりするのはもってのほかです。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はしそバター牛肉です。
こんにちは、稲田俊介です。皆さんは漫画家の庄司貞夫さんはご存知でしょうか。僕は昔から庄司さんの大ファンなのですが、漫画もさることながらむしろエッセイストとしての庄司貞夫さんに多大な影響を受けてきました。庄司さんのエッセイは食べ物をテーマにしたものが多く、代表作ともいえるタコの丸かじりなどの通称丸かじりシリーズはなんと47冊が出版されています。そんな食べ物エッセイの中で庄司さんはさまざまな食べ物について軽妙洒脱に語るだけでなく、時には自ら包丁や鍋を振るい料理をしたり、その作り方を披露することもあります。どれもシンプルながらいかにも美味しそうな料理ばかりで、プロの料理人や料理家が作る料理とは一味も二味も違う不思議な魅力を称えています。そんな料理家としての庄司貞夫さんに対して僕は醤油使いの達人というイメージを持っています。例えば僕が大好きな庄司貞夫レシピの一つに、僕が庄司式チャーシューと呼んでいるものがあります。これは塊のまま茹でた豚肉を醤油にドボンとつける、それだけで完成します。ついついその醤油に砂糖やみりん、あるいはネギ、ニンニク、生姜などを加えたくなりますが、庄司さん曰くそれは絶対にやってはいけないとのことです。かつて僕は半信半疑でこのレシピを試してみましたが、その美味しさにびっくりしました。それ以来僕はチャーシューはこのレシピでしか作っていないのですが、ついには自分のレシピ本にもこのレシピを掲載しました。元のままのレシピだと醤油につけた後それを引き上げるタイミングが少し難しいので、そこだけは誰がやっても失敗しないやり方に少しアレンジしました。その時このチャーシューの豚肉を茹でたゆで汁とチャーシューをつけた後の醤油を使って醤油ラーメンを作るレシピもその時開発しました。自分で言うのもなんなんですが、これはとても美味しいので、いつかまた機会があればご紹介したいと思います。庄司さんはチャレンジ精神も旺盛で、時には変な料理も作ります。僕が一番変だと思ったのはピザ丼です。冷凍の小さいピザを丼飯に乗せるというかなりエクストリームな料理です。なぜそんなものを思いついたのか意味不明なのですが、庄司さんも最初作って食べ始めた時はいまいち納得がいかなかったようです。しかしこれもまた最終的に醤油の力を借りることで強引に何とかしてしまいます。僕は大爆笑してしまいましたが、さすがにこれはまだ真似したことがありません。丸かじりシリーズの中には庄司さんの料理の師匠とでも言うべき方が登場します。どうやら行きつけの居酒屋の店主さんだった方のようで、本の中では政子の親父という名前でたびたび登場します。今日は庄司さんがこの政子の親父さんから伝授された僕が大好きな料理をご紹介します。これもまた醤油が巧みに使われた極めてシンプルなのに素晴らしく美味しい料理、しそバター牛肉です。 まず用意するのは牛肉です。シンプルな料理だけに、できればちょっと高くても和牛がやっぱり美味しいのですが、ただしこれはすき焼き用や焼肉用ではなく切り落としで十分です。十分というか、まあその方がむしろ美味しくて、しかも包丁できる手間もありません。2人前で 200g を用意します。フライパンにバターを入れます。テフロン加工のフライパンならあらかじめ熱する必要はありません。バターの量は 20g、 つまりトーストに塗る2回分くらい、たっぷり入れるのが美味しさのコツです。それを火にかけて、バターが溶け始めた頃合いで牛肉もそこに入れ、ほぐしながら炒めていきます。炒めるといっても強火でジャーッと炒めたりする必要はありませんので、中火で落ち着いて火を通していけば OK です。肉にだいたい火が通ったら醤油を大さじ1入れます。実は味付けはこれだけなんです。肉全体に醤油が行き渡るようによく混ぜてください。肉に完全に火が通り、醤油がまんべんなく混ざったら火を止めます。そしてまだ鍋が熱いうちに大葉を1袋、まあ通常10枚くらい入っていると思いますが、それを手でちぎって入れて、また全体を混ぜます。大葉に余熱で火が入って、ふわりと爽やかな香りが立つと思います。これで完成です。どうでしょう、あっという間でしょう。しかも包丁いらずの超お手軽料理です。牛肉とバターを使った料理とはいえ、びっくりするほどさっぱりとしていて、スルスルと食べられてしまいます。肉は最初に2人前で 200g と言いましたが、もしかしたらそれでは足らないかもしれません。正直なところ、これくらいの量なら、一人でもあっという間に食べられてしまうと思います。まあ嬉しいような、ちょっと悲しいようなですね。醤油とバターと肉汁が合わさった焼き汁が、なんといっても贅沢なごちそうの味わいなので、最後はぜひ、汁ごとご飯にかけてお召し上がりください。絶対にまた作ろうってなると思います。
次はおいしい雑炊を作って味わうのコーナーです。第4回は冷凍食品の焼きおにぎりを使ったおにぎり雑炊をご紹介します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師はスープ作家の有賀薫さんです。
今回は冷凍食品の焼きおにぎりを使って雑炊を作ってみましょう。冷凍おにぎりはサイズがいろいろありますが、一般的な小さめの焼きおにぎりを2個使って作ります。作り方です。冷凍おにぎりを耐熱容器に入れ、電子レンジ600ワットで1分加熱します。だしと小さく切ったちくわを加え、さらに3分加熱します。味を見て塩または醤油で味を整え、青ネギのみじん切りを加えて出来上がりです。おにぎりを崩しながら食べましょう。ちくわの代わりにしらす干しを使われても構いません。またキムチを入れても美味しいでしょう。加える具材によって塩分が違うので、必ず味を見てから味を整えるようにしましょう。材料は1人分です。冷凍焼きおにぎり2個、1個 50g ぐらいの小さなものを使います。ちくわ1/2本、青ネギみじん切り適量、だし 150ml、 だしはいつもお使いのもので大丈夫です。塩または醤油少々です。それでは作っていきましょう。ちくわを切っていきます。ちくわはまず縦半分に切ってから、食べやすいように 6-7mm ぐらいの幅に切っていきましょう。今回私は作ってそのまま食べられるようにレンチン可能な陶器の器で作ります。冷凍おにぎりを入れて、ちょっとふんわりと ラップをかけましょう。そしてこれを600ワットの電子レンジに1分かけます。軽く温める形ですね。1分経ったので取り出します。さあ、まだこの段階では冷たくても大丈夫です。ここに出汁を加えまして、そして小さく切ったちくわですね。これちくわの簡単に味出しができるので入れましたら、もう一度ふんわりとラップをかけて再度レンジにかけていきます。今度は600ワットで3分ほどかけていきます。さあ、できたようです。ちょっと開けてみましょう。お、取り出すときは熱々になってるんで気をつけてくださいね。お使いの器やレンジなどによっては少し加熱時間が違うかもしれませんので、それぞれ様子を見ながら温まるまでやってください。さあ、これでかなりいい感じです。ちょっとだけ味を、スープの味を見てみましょう。焼きおにぎりから醤油の味が染み出して結構味がついてると思います。うん。もうこれで十分かもしれませんね。もし足りない場合にはちょっとだけ塩を加えましょう。ちくわからも塩分が出ますのでね、塩の入れすぎに気をつけてください。とまだおにぎりはそのままの形です。崩しながら食べるという感じですね。あとはここに青ネギみじん切りパラパラーっと振って、これで焼きおにぎりのお雑炊の完成です。では、早速食べてみましょう。すごくね、熱々で、なんか香りもいいですね。お醤油の香りかな。普通のお雑炊とまた、ちょっと食感が違うというか、焼きおにぎりだから、お米の食感が、非常にいいです。あと、やっぱり焼きおにぎり独特の香りが、お醤油のちょっと焦げたような香りがスープに移って、それがとっても美味しいです。今日は一食分として2個で作ってますけれども、1個、だけでも意外となんかお腹に溜まりそうな感じもしてきます。こう、ほぐしながら食べていくんですけれども、冷凍おにぎりっていつも常備しておけますよね。そうすると、例えば夜中にちょっといきなりお腹が空いた時とか、あとは、お酒の後の締めなんかにもとってもいいんじゃないでしょうか。このお雑炊は私も今回、作ってみて、とっても美味しいなと思いました。本当に、いいものなので、ぜひぜひお試しください。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんです。今月は大豆ドーナツ作りのその後の後編です。皆さんこんにちは。タケノコの畑では大豆からたくさんの芽が出てきました。大豆は密集しているとうまく育ちません。タケノコでは前回お伝えした通り間隔を空けてまいているので、現在のところ間引きは必要ありません。これから子葉が出て、さらに元葉が出てきます。元葉が 6、7枚になったら土を寄せたり肥料をあげたりという作業をします。元葉が 6、7枚以上といっても知的障害を持つメンバーには分かりにくいので、緑の葉っぱを6枚数えてみてと指示を出します。昨年は畑のあちこちから5枚より多くあるよ、たくさん葉っぱがついてるよなど元気な声が聞こえました。今年もきっと元気な声で報告があると思います。大豆の花をご存知ですか？私は大豆を育成するまで花が咲くことすら知りませんでした。大豆の花は紫色で品のいい小さくて可憐な可愛らしい花です。タケノコアドバンスの事業所のある
日本農業実践学園では、小豆や大納言も育成しています。小豆と大納言は黄色い可愛らしい花をつけます。実践学園の先生の話では、豆の花はどれも可愛らしい花がつくよ、と教えてくれました。調べてみると、豆には本当にいろいろな種類があって、様々な色や形の可愛らしい花が咲くということが分かりました。今年はメンバーさんと一緒に実践学園の中を散歩して豆の花を探して鑑賞しようと約束しました。大豆はたくさんの顔を持っています。可愛らしい芽が出て、子葉がつき、力強い元葉が出て実がなります。この若い頃の実が枝豆です。以前もお話ししたことがあると思いますが、私は枝豆が大好きです。取り立ての枝豆の匂いは何とも言えず美味しい匂いがします。茹でている時の匂いも最高です。すべての食べ物に共通しますが、匂いって大切です。私はそれほど嗅覚に優れているわけではありませんが、美味しい匂いには敏感な食いしん坊です。そして、この匂いでとても幸せな気分になれます。タケノコでは、育成している大豆を枝豆でも楽しみます。5分の1ほど枝豆で楽しんで、残りは大豆として収穫します。今年はプランターに植え、暗所に置き、大豆もやしにも挑戦しています。本当にたくさんの素敵な顔を持ち、私たちを楽しませてくれる大豆です。その大豆で挑戦しているドーナツです。現在も毎日中村のり子さんがメンバーと共にチャレンジしています。この1ヶ月、いろいろなところに試食を持って行ってアンケートをお願いしました。ご近所の方、関連農福の方々、特別支援学校、市民センター、市役所、たくさんの方にご試食いただきました。多かった意見は、ドーナツがポロポロの食感だということ、もっとしっとりとさせるといいとの意見を多数いただきました。中村さんは何度も試作を重ねて改良し、ふっくらしっとりとしたドーナツを作り上げました。以前よりしっとりしたとの意見が上がり、中村さんの笑顔も増えました。大豆の配合は変えず、その他の配合を微調整して、新たに蜂蜜を加えたそうです。風味が格段と良くなりました。私が作っていた時は、どのように配合を変えるとどうなるといったイメージをつかむことができず、迷走してしまいました。中村さんは知識と技術と勘を持っているので、次々と配合を変えて良い方向へ改善していきました。線の細く可愛らしい中村さんがとても頼もしく感じました。最初はメンバーとの作業に戸惑っていた中村さんですが、わからないことを聞いて、自分なりにどうしたらよいのか考えることができます。砂糖の測り方では、小さいボールだとメンバーが難しいので、中くらいのボールを使用したり、測りの目盛り表示が大きいものに変更したりして、メンバーとの作業がどうしたらわかりやすくスムーズにできるのかを考えてくれています。また、メンバーが楽しく安全に作業できるように声かけも忘れません。おいしくできるように丁寧に混ぜましょう。ふっくらふんわりできるように優しく容器に移しましょう。などの柔らかな中村さんの声が厨房から聞こえてきます。ほっこり優しい気持ちになれます。10時半を過ぎると、大豆の匂いがほわっとした
甘く優しいドーナツの焼き上がる美味しい匂いが漂い始めます。ドーナツ班でないメンバーからも、食べたい、美味しそう、お腹すいた、との声が聞こえてきます。美味しいものはみんなを幸せにしてくれます。当初メンバーとの作業に戸惑っていた中村さんですが、メンバーさんが可愛くて作業も楽しくなると言ってくれています。現在中村さんは8歳と4歳のお子様の子育て真っ最中です。メンバー支援の中に子育てのヒントになることがたくさんあると話してくれました。わかりやすく伝えること、大きな気持ちを持つこと、相手のペースに合わせることなど、当たり前だけれど子育ての中ではできていなかったと気づきました、と話してくれました。最近はお子さんのペースに合わせて待ってあげることを心がけ、気持ちに余裕ができたと笑顔で話してくれました。また、メンバーさんがどうしたらわかりやすく楽しく作業できるかを考えるために、久しぶりにお子さんと一緒にお菓子作りをしたとのこと、いろいろなことに気づいたこと、わかったこと、お子さんがとても喜んでくれたことを笑顔で話してくれました。その話を聞き、心から嬉しく思いました。関係が長く続きますように、丸く終わることのない関係になりますように。始まったばかりの大豆ドーナツ作りが、そのような思いをつないでいるように思います。続いては、食生活ミニ情報のコーナーです。今月は、2つのミニ情報です。1つ目は、今年のお米不足についてのお話です。お米の値段が上がったり品薄になったりして不安になられている方も多いのではないでしょうか。原因は昨年の猛暑により2023年産のお米は白く濁るなどの高温障害が多く見られ、店頭で販売できる量が減ったことにあります。また、外国人観光客の増加により、外食でのお米の消費が増えたことや、パンや麺などの食料品と比べて、お米の値上がりが緩やかだったことなどから、お米の需要が大きく伸びたことも影響しています。2024年産の新米の流通が本格化するのは9月以降です。各産地から生育は順調との声も聞かれますが、今年も猛暑のため米の品質低下を心配する声もあります。高温に強い品種への作付け転換も進められています。新潟県では新之助、山形県では雪若丸という高温耐性のある品種の作付け面積が増えています。二つ目は、噂の完全栄養食というお話です。
日本の伝統的な食生活は、多様で豊かな食材を活用した和食です。食文化は大切に受け継ぎ、後世に残していかなければなりません。さて、近年、完全栄養食という言葉を耳にするようになりました。完全栄養食とは、一食分に必要な栄養素がバランスよく含まれている食品を指します。完全食や最適化栄養食というふうに表現されることもあります。なお、公的な基準ではありません。製品の多くは、厚生労働省が策定した日本人の食事摂取基準に基づき、摂りすぎてしまいがちな脂質や炭水化物、ナトリウムなどを除き、一食に必要な タンパク質やビタミン、ミネラルなどの栄養素が取れることを目標に開発されています。品目はパン、パスタ、麺、ご飯物、グラノーラなどの主食タイプ、味噌汁やスープといった汁物タイプ、スムージーなどのドリンクタイプ、チョコレート、アイスクリーム、グミなどのおやつタイプの4つに分けられます。中にはより特色を持たせて、少ない量でも食べ応えがあって満腹感が得られたり、タンパク原料に吸収の早いホエイプロテインが使われているものなどもあります。普段の食事の1食を完全栄養食に置き換えて、一日の栄養バランスを整えたり、食べる時間のない時に手早くドリンクタイプを取ったり、小腹が空いた時には健康的におやつタイプで満たすといった使い方をする人たちがいます。賞味期限の長いものであれば備蓄や非常食にも向くでしょう。値段は製品によっても異なりますが、一般的にはドリンクやおやつタイプであれば1食150円から300円。主食タイプであれば1食300円から500円になります。多くはネット販売や通販で取り扱われていますが、コンビニやスーパーで買えるものも増えています。最後に、完全栄養食という言葉の影響を受けて、大きく頼りすぎることのないようにバランスの良い食生活を心がけましょう。
続いてはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は赤身魚と白身魚の違いについて教えてくださいというご質問を茨城県の秋葉さんからいただきました。
魚にはマグロやカツオ、サバのように広い海域を常に泳ぎ続けているものもいれば、タイやタラ、ヒラメのように普段はゆったり泳いでいて、獲物を取るときや敵から逃げるときにだけ素早く泳ぐ魚もいます。常に泳ぎ続けている魚には多くの酸素が必要となるため、身に酸素を蓄えるミオグロビンという赤い色素タンパク質をたくさん持っています。ミオグロビンの酸素は、筋繊維の細胞の中にあるミトコンドリアという小さな器官に運ばれます。ミトコンドリアは、筋肉のエネルギーを作っている器官ですが、ここにも赤い色をしたチトクロームという色素がたくさん含まれています。身が赤く見えるのは、このミオグロビンとミトコンドリアによるものです。それに対して、普段はゆったり泳いでいるような魚は、ミオグロビンの量が少なく、身が白く見えるため、白身魚と呼ばれています。学術的には、具体的な定義がなされています。魚に含まれているミオグロビンとヘモグロビンの含有量が、魚100グラムあたり10ミリグラム以上であれば、赤身魚、10ミリグラム未満のものを白身魚としています。人間などの骨格筋も同じことで、持久力のある遅筋繊維は赤身を帯びているので接筋と呼ばれ、瞬発的に収縮する側筋繊維は白っぽい色をしているので白筋と呼ばれています。
皆さんからのお便りをご紹介します。 7月号の岸朝子さんの食事のマナー、興味深く聞きました。以前、フォークとナイフを使って食事をしてみたいと思い、やってみたことがあるのですが、うまく使いこなすことができず、諦めておりました。お店で洋食を食べるとき、家族やヘルパーさんにカットしてもらい、箸で食べていました。今回このお話を聞き、またフォークとナイフを使って食事をしてみたいという気持ちになりました。まずは家でハンバーグなどを作った時に練習してみようと思います。そして慣れてきたらお店でもフォークとナイフを使い、ちょっとおしゃれな気分で食事をいただきたいと思います。というお便りを宮城県の馬場さんからいただきました。これで令和6年9月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、E メールアドレスは、info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。